始まりました月曜リジンアワー。お相手は鈴川さきとサーキーと
鈴です。
よろしくお願いします。6月29日月曜日夕方6時を回りました。皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。
はい、
はい、今日でも6月最後の月曜日じゃないですか。
そっか、
そうそうそうそうですよ。そっかって
そうだった。
あんた 日にち見ながら生きてる大丈夫
曜日でね、月曜日はラジオってしか覚えてない
から。あ、そうなんですね。何曜日のなんか何時とかしか覚えてないんだ ね。何日までわからないんです ね。
ですね。
まあまあ6月も終わるということで、またね7月から皆さん元気でね、
はい、
頑張っていきたいなと思いますけども、うん、いやなんかこんなに流行っててこんなに共感できない曲あるんだっていう曲があるんだけど。
何
あのね本当にいろんなところで聞くよ。TikTok とか SNS とかなんかもう YouTube とかでも、もういろんな人が歌ってみた踊ってみたってやってるみたいな感じのさ曲、
うん、
あのエイトっていう方の香水っていう曲、わからない？
わからん、
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 本当にマジいろんなところで流れてるよ。
ちょっとさ一瞬とかだけ流したらダメなんかな。
ああ書いてる、あのありがとうございます。ツイキャスでも流してますけども、すでにリアクション来てる方ありがとうございます。メルボルンリーダーさん、ドルチェ&ガッパーナってやつ。
早い。
そうこれこれこれこれ、別に君のことってやつ、なんか、うん、ドルチェガッパーナのこその香水のせいだよってやつ私もうろ覚えだからあれだけどさ、これこの曲よ。
あ、
これが今めちゃくちゃ流行ってて、
夢なの、
もう若い子みんな好きで聴いてるよみたいな感じの曲なんだけど、なんかねこの曲聴けば聴くほどあんまり共感できなくて、
うん、
なんかね男が、
はい、
なんか元カノのことを歌ってる曲なんだけど、
うん、
なんだろうな、未練がましく見えるというかもうぐちぐち言わんけって思ってしまうわけさ。
あ、なるほどね、男の気持ちみたいな。
そうそうそうそうそう、なんかねストーリー性になってて、うん、なんだろうな、この男の元カノから3年ぶりぐらい連絡くんのかな、 LINE で。
あ、なるほどね。
何してる、 いつ空いてるみたいな、
うん、
でその LINE の流れで分からんけどなんかいろいろ当時の話したのかな、うん、海にも行ったしねみたいな。
あ、
二人でいろんなところ行ったね、楽しかったねみたいな話をして、
はい、
でなんだろうな、その男が別に君のこと未練ないし、
うん、
気にしてないよ、気にしてないんだけど、うん、ただ今タバコ吸ってるってね、それどうなのみたいな感じの言い出すわけよう
わ、
もうほっとけって思って
吸わせろって感じ、
だからどうでもいいじゃんって元カノのことをなんか言わんでもよくないってちょっと思っちゃうわけさ。
なんかさ あれにも聞こえるね、なんか前はあの、うん、なんていうの、純粋だったのに的 なんか
今変わったんだねみたいな、
ちょっと汚れちゃってみたい な,
みたいな、なんかで歌詞の中でも言ってるわけさ。別にあんたがタバコ吸おうが別にいいんだよ、いいんだけど、うんうんうん、いいし別に僕悲しくないし、ただあんたが変わってしまっただけなんだけど、んーなんかどうなのみたいな感じのことを言い出してるから、
うわ
ーと思って、あのなんかずっともうずっと言ってるわけ、別に戻るつもりないんだけど、うん、ただあんたが当時つけてたドルチェ&ガッパーナの香水の匂い嗅いだらただただちょっと思い出すよねみたいな
これはもう好きって言ってるような、
だからなんでこんなに認めないのかなっていうもじもじがあるわけさ。
だからさ、なんていうの、このなんか行った後になんかいろんなとこ行ったねとか、香水嗅いだら思い出すんだよね、あでも違うよみたいな、
うん、あでも違うよ、好きじゃない、好きじゃないよ、違う違う違う
違
う、違うんだけどみたいな感じがちょっと
感じが嫌だ。
そうそうそう、
確かに、
もうはっきり未練ありますって言ってほしいわけ。
もうね、好きですって言っちゃえよ。
うん。だから別に、しかも別に気にしてないよ。気にしてないけど、うん、タバコ吸ってるんだってねっていう、ってことはさ、
うん、
別れた後にも何かしらの SNS 追ってるやん。
あー、怖いやつだ。
インスタグラムとか、ツイッターとか、フェイスブックとか何かしら追ってないと、この子がタバコを吸い出したっていう情報は入ってこないわけ。
うわー、すごい、それは。
それ、だからそれは未練あるってことなんじゃないですかって言うんだけど、実は、いや違う違う違う違う、ただただドルチェ&ガッパーの匂い嗅いだら思い出すだけだからみたいなその感じがなんだろうな。
いやちょっと厳しいなちょっと苦手です
ね、 LINE っていうのも最近ですよねとかさ。
確かに、
だけど、うん、曲自体は面白いし、なんだろう、サビとかもキャッチーだから普通に口ずさんじゃう好きな曲だな。ただ歌詞はあんまり共感できないな。
ちゃんと見るとね。
あ、最後の歌詞もちょっとあんま気に食わなくて。
何？
なんだろうな。 君は僕がまた好きになっちゃうぐらい素敵な人だよ、うん、だけどまた僕が振られるはずなで終わるわけ。
うわー出たー、こっちが悪いみたいな。
だから女が、おい女が悪いみたいな言い方すんなと思って。すな本当に。
すごいね、
なんだ
もん、みんな好きなの。
だこれが若い子に人気ってことはみんななんか共感できるんじゃないですか。同じこと思ってるんじゃない。
あ、なるほどね。
なんか別に元カノのこと別に気にしてないけど、なんかあんたが前つけてた香水の匂い嗅いだらなんか思い出しちゃうんだよねみたいな気持ちにはなるんじゃない。分からんけどさ、
なんだかな、
だからなんか好きだけど、うん、あ、曲がね、
うん、
曲の感じとか好きだけど全く共感できない歌詞とかやっぱあるなと思って。
あ、確かにすずもそういうのさ、うん、あ、リズムとか好きなのになって思うけど聞けない、あんまり。
あとヒゲダンとか聞かないんだよね。
聞かんなんかね、あんまり
ヒゲダンリズム
聞かん。
なんでめっちゃ面白いさ、プリテンダーとか。
いや、なんかでもなんかやっぱすず、あの洋楽が好きだから、
あ、
なんかちょっと偏見でもないけど、 あとはね、なんかすごい有名だしみんなが好きだから、ちょっとね、あ、もういいやっていう感じ。どこでも流れてるから、自分が流さなくても聞こえてくるからいいみたいな。
シートまで聞かんでもいいや。どっかで聞けるしってことか。そんなことある。いや、でもプリテンダーは普通に面白いぜ。
キーレイダーでしょ。
どこ抜き取ってんの。
君がキーレイダーでしょ。君が好きだったな。なんかそんな感じの雰囲気でしか覚えてないんだから。
これもプリテンダーも言ったら元カノに歌ってる曲なのかな。
だからね、なんか一応、うん、だからもう好き。
でもさ、私めっちゃ好きな歌詞があるわけ、このプリテンダーで。
何、
感情のない I'm sorry、 それはいつも通り、慣れてしまえば悪くないけど、君とのロマンスは人生から続きはしないことを知ったっていう。
どういうこと、人生から。
人生の経験じゃこのことは続かないはずなって思ったってことでしょ。
悲しい。
だからこの悲しさも綺麗な歌詞で綴ってるなっていう感じがして好きだわけ。で、あのね、グッバイ君は僕の運命の人、君の運命の人は僕じゃないっていう歌詞もいいさ、
はいはいはい、
辛いけど否めない、でも離れがたい、でも離れられないってよくない。
でもさっきみたいなモンスターだから。
何が、
なんかなんていうの、ちょっとねちってるっていうか。
いや、これはまだいいさ。めっちゃ好きですよって言ってるようなもんさ。
ああ、逆に。あ、
でもさっきのやつは全然気にしてないよ。いやいや、何俺が好きみたいな感じで思ってんのみたいな感じに見えるんだけど。プリテンダーは全然いいかなーって思う。
まあね、あれね、人気よね。
そうそう。ツイキャス。
はい。
未練がましい歌って、そして僕は途方に暮れるかなー。そして僕は途方に暮れる。
誰の歌
ちょっと検索してみていいですか。
はい。なんかドラマのタイトルみたいな。
そうだな。
名前だね。
未練がましい曲って好きなのと嫌いなのマジで0か100なんだよな。
分かれるよね。
あ、
出た？
出ましたよ。
はい。
私ちょっと曲わからないんで棒読みになっちゃうんだけど、
うん、
見慣れない服を着た君が今出ていった。髪型を整え、テーブルの上もそのままに、一つ残らず君を悲しませないものを、君の世界に全てにすればいい。ああ、うん、君の世界の全てにすればいい。うん、ああ、最初はもう出てくところから始まるんだな、女の人が。
だからね。
見慣れない服を着た君が今出ていった。
うん、
僕の前では着てない服を着たってことはさ、
うん、
僕以外にじゃあ誰かに合うようで買った服なのかなと思う。
だからよね。
別に男いる臭くない。
そう。
髪型を整えてんだよ。
うわぁ、怪しいぞ。
怪しいな、これな。
怪しい、これは。
完全に浮気しに行ってるだろ。
ストレート。
あの頃の君の笑顔でこの部屋は満たされていく。窓を曇らせたのはなぜ？なるほどね。もう完全に部屋に置いてかれた男の歌だよな。
ああ、なるほどね。
出ていかれた。
あ、じゃあもう完全に本当に、じゃあもう浮気しに行くんだって分かってての気持ちの歌か。
でも止められないってことでしょ。だから部屋にいて途方に暮れてるんでしょ。
あ、
おじさんが高校生の時の歌だね、それで。
あ、そうなんだ。じゃあだいぶ前のかな。
いや、でもそれだったらさ、
うん、
この曲も未練がましい歌？長渕剛の純恋歌とか結構好きなんだけど。
おー、どんな歌？
え、わからん、好きです、好きです、心からってやつ。
わかんないです、
愛していますよとってやつ。
あ、
え、甘い言葉の裏には一人暮らしの寂しさがあったってやつ。
わかんない、
ここいいんだよ。あの、寂しさゆえに愛が芽生え、お互いを知って愛が終わるって曲。この歌詞めっちゃ良くない？
うわー、なんか。
めっちゃく、お互いを知って愛が終わるんだよ。
うわー、悲しい。
だから、これ、寂しいから二人の愛が芽生えて、でもお互い知れば知るほど愛が終わっていくんだよ。
なんかいい。
これめっちゃ複雑じゃない。だからこれめちゃくちゃ心にグッてくるなって。
確かに、
これはすごい歌詞だなって思う。だからこの曲は好きだわけ。
ああ、なるほどね。
で、ここもいいわけよ。
何？
こんなに好きにさせといて勝手に好きになってはないでしょっていう歌詞があるんだけどさ。
ああ、
こんなに好きにさせといて勝手に好きになったはないでしょうって。あんたがこんなに私のこと好きにさせたのに、
うん、
あんたがこんなに私あんたのこと好きにさせたのに勝手に好きになったって言ってんだよ、この男。
え、ちょっと
お前が勝手に好きになったんだろうって、これ切なすぎ
る。だからよ、どういう歌詞。寂しくなるわ。
とかさ、この男もやっぱさ、
うん、
なんだろうな、勝手に好きになったっていう割には、
うん、
この女を縛りたいんだろうね。この歌の後半で、
うん、
まあ、言ってるわけ、この女に対して。タバコ吸うなとか、
うん、
酒飲むなとか、もうずっと女に言ってて、
うん、
女はでも、もう私の勝手じゃないのみたいな、
うんうん、
もうあんた私のこと好きでもないのに好きなふりするのやめてくれみたいなさ、描写があるわけさ。それがもうさ。
それ何、歌詞？
歌詞にあるわけ。
すごい、なんかセリフ感がすごかった今。
いや、もうめちゃくちゃいいよ。
うわー、なんかなんていうの、ちょっと見えるね、こう、どんな女の人と、こういう男の人っていう。そう
だから、旧串歌手の俺さんも書いてるけど、本性を知ったら終わるんだろうなって。だからお互いを知って愛が終わるってこと、お互いの本性を知って愛が終わるってことだもん。
どういう本性よ、それ。
ああ。これいいな。これいいな。昔の曲の方がやっぱり共感できると思う。
ああ、でも昔のってさ、
うん、
なんていうの、イメージ的にドロドロしてるっていうか、なんかね、恋愛系の歌ですごいなんか、うん、ドストレートだったりっていう歌が多いイメージ。あ、聞いたことないけどさ。
そうだな。
うん、
昔の曲の方が何が言いたいのか伝わってくるというか、
うんうん、
でもさ、中森明菜さんの飾りじゃないのよ、うん、涙はっていう曲。
ああ、わかるかも。
この歌詞、ストーリー性あるんだけど、あの、描写をさ、イメージしたらちょっと面白いというか。
そうなんだ。
私は泣いたことがないから始まるんだけど、
うん、
まあ泣いたことがない女は、うん、女よ、
うん。
もう、明かり消えた街角で、速い車に乗っけられて、急にスピンかけられても怖くはない女なんだけど。ちょっとその描写をちょっと想像したら面白いというか、曲の入りが女のこの自己紹介というか、もう私泣いたことないですよつって。
なるほど、もう真顔でいられるって
。もう暗い街中で車にポイってやられてスピンかけられても全然泣かない女なんですけど。
面白い状況だね。なるほど、ね、泣かないんだ、それでも。
それでもない。
それ強いよ。
それでも泣かないぐらい強い女の歌。
なるほど、ね。すごい、なんかもう。
いやー、もう。
面白い。
面白いやな。昔はもう。そうそう、相当肝が太いよね、とかね。あ、井上陽水さんのね、もともと作品だけどね。
そうなんだ。もう
昔の曲面白い。あれとか、桃江ちゃんとか。
桃江ちゃん？
桃江ちゃん。
アイドル系？
山口桃江ちゃん。山口桃江ちゃんの。
ああ。
待ってよ。
もう結構知ってるね、さっきね。
好きなのよ。
うん。
あの、昔の曲のさ、ストーリー性がある感じとか。
ね、
飾りじゃないの、涙の冒頭からも面白いだろ。
冒頭から。
冒頭想像するだけで面白い。
確かに。
ああ、 プレイバックとかさ、
あ、
わかるでしょ。
わかるわかる。サビとかだけだならわかるかも、結構。
いや、だからもう、最初から面白いってば。もう、緑の中を走ってく真っ赤のポルシェに乗ってる女の歌なんだけど。
そうなんだ。
一人旅だわけさ。
うん。
気ままにハンドル切ってるわけ。
うん。
で、交差点で、隣の車が、うん、お前ミラーこすったって怒鳴ってるけど、
うん、
怒鳴ってるからさ、
うん、
この車運転してる女が、大声で言うんだよ。バカにしないでよ、そっちのせいよって言うんだけど。それが、サビだわけさ。
え、サビなんだ、それが。
そう。で、私もついつい大声になる、トゥルルトゥルル、バカにしないでよ、そっちのせいよっていう歌なんだけど、なんでかそうわからんけど、急に、ちょっと待って、プレイバック、プレイバック、今の言葉、プレイバックって言うんだけど、なんで繰り返したんだろうって。ちょっと止めといて人を。
確かに。
なんかその謎の感じも好きなんだよな。
プレイバックって、あ、戻るってこと？
え、プレイバックもう一回じゃない？
もう一回ってこと？
プレイバックもう一回。
もう一回、こするってこと？
うん、今の言葉はプレイバックだから。
そういうこと。
バカにしないでよ、そっちのせいを。もう一回聞きたい、言いたいってことなんか。わからん、わからん。もう一回言って、もう一回言って。もうさあ、もう面白いやー。
強烈。ね、
フラレーガイガールっていう歌も歌詞面白いですよ。私を振ってんじゃないよバカ、振っていいわけないでしょって、振られたの受け入れられないのをストレートに歌ってて面白いです。最近の歌ですが分かりやすい歌詞がいいです。最近の歌なんだ。
でも最近っぽいね、なんかこの振られがいガール。
あ、だからね、
うん、
振られがいガールちょっと聞いてみようかな、
うん、
昔木曜オリジンアワーでこの歌詞に言いたいことがあるって企画で、浜田省吾さんの歌で彼氏に振られて落ち込んでる彼女を慰めてそのままやろうって歌って紹介された歌があったんだ。
そんな歌あるのすごいな。
いや、いいな、面白いな。
あるあるな。
あるあるだろ。こういうさ、
うん、
リアルな描写の方がみんなあるあるを共感できるって思うから、なんか変におしゃれにしなくていいと思うんだよな。
ストレートでね。
ストレートでいいと思う。うん、
リズムがおしゃれだったらもう何でも
いい。何でもいいと思う。
おしゃれに聞こえるよ。
ひなさん。昔の歌詞とか、要約も訳すと、大概とんでもない歌詞が多いよね。そうだよな。
確かにね。何言ってるか分からんで聞いてるからね。
うん、洋楽とかはね。
うん。
だからなんかさ、
うん、
沖縄、まあ、全国でもそうなのかな。うん、結婚式で、
うん、
嫁が好きな洋楽流してるけど、
うん、
英語分かる人からしたら、これ、めちゃくちゃ浮気する曲だぜとか。
なるほどね。
めちゃくちゃエッチする曲だぜとか。あるらしいから、マジで、洋楽とかさ、昔の曲とか、ちゃんと意味知った上で流した方がいいよな。
一回ね、調べた方がいいね。流す前に、
どこかで。流す前に。芝居寺川さん。さっきのね、
うん、
あの、プレイバックね、うん。ポルシェに向かって安い車が文句言うなって歌詞。あ、
そういうこと？
そういうことじゃない。かっこいいな、だから強い女の歌だよ。
なるほどね。
モーリーさんは、ネーネーズの、ティンサグノの花の内容を、季節労働に行って簡単にお金使うなよって解釈してたな。
怒られるやつ。
怒られるやつが。怒られるやつが。季節労働に行って同級生に奢って終わらすなよって曲じゃないからな、別に。あ、小金の花か。ごめんね。ティンサグの花って呼んじゃった。ああ、面白いなあ。だから昔の曲はもう好きだな。千秋直美の喝采って曲もさ。
喝采？
うん。最高だよ。あるかな、歌詞。あると思うんだけど。
うん、
もう、なんだろうな。悲しい。本当に幸薄い女なんだろうなっていう。
恋愛系の歌。
そう。もう最初から多分この女の人は歌詞になるためにね、うん、東京とか都会行った曲女の人なのかなと思うんだけど、
うん、
まずいつものように幕が開き恋の歌歌う私に届いた知らせは黒い縁取りがありましたから入るんだけど、
うん、
いやもういつもみたいに舞台で歌歌ってる時にスタッフさんからなんか言われるんじゃない、なんか、うん、まあ好きだった人が亡くなったっていうお話を聞くんじゃない、黒い縁取りって あれでしょ、お葬式の時のね、
はいはい、なるほどね
ってことなんかなって、うん、だって
歌ってる途中で、
うん、
カンペみたいに出される
どういう
こと
千秋さんつってごめん笑ってはダメなんだけど社長この状況考えたら鈴木さんがカンペで亡くなった元彼がつってあ絶対笑ったらダメなんだけどな。
どういうこと、どのタイミング、
どのタイミングでだよな。
そうだから
タイミング楽屋に戻った時じゃないじゃん。
あなるほどね。
そうそうそうそう、
歌い終わってからね。
あよか歌い終わってから、あ疲れたわっつって、
うん、
ちょっとって
あ
お水、
あはいはい、薬受けね、
お水持ってきてって言ってる時に、うん、スタッフさんがまあこの方亡くなってしまいましたって始まるのかな、うん、だからちゃんと喪服の私は祈る言葉さえなくしてたって書いてるから、
うーん、
もう行ってんだろうね、お葬式の場所にね。
なるほどね。
はあ、だからこの曲もね悲しくてさ、
すごい重い、重いというか、
そうそうそうそう、重くて悲しい曲、ね、お前カンペやめろや
だからどのタイミングで
カンペやめれやせっかく悲しい曲なのにやカンペで知らしたんかなじゃないんだよ。万代さんから、
はい、
ヒープーさんからそんな歌がニュース23に流れるかって突っ込まれていました。あれあのネネーズさんの曲じゃない、小金の話じゃない。振られがいがあるは歌詞がラッドウィンプスの野田洋次郎さんなのでそこまで古い歌ではないと思います。あ野田さんが書いた曲なんだ。
さっきが好きなね、
好きな野田洋次郎、ラッドウィンプスのねボーカルの野田さんね、よくあの楽曲提供してますけど、でも楽曲提供していて違う人が歌ってるはずなんだけど野田さんが歌ってるように聞こえる。
うん、やっぱ声も違うけど、
声も全然違うし歌い方も全然違うんだけど、やっぱ歌詞が野田洋次郎だから、もう
すごいね、もうそういうイメージがもうあるって。
そうそうそうそうそうそ
う、
う
ん、
ラッドウィンプスのさ曲もおしゃれなんだよ、
う
ん、
あそうなの、
うん、ラッドウィンプスの曲なんか知らないあなた。
あれしかうかな、いいですかみたいな、いいですかみたいな歌いなんだっけ、好きでもいいですかみたいな好きになってもいいですかだった。
お前めちゃくちゃ軽く歌うな。いいんですかいいんですか、
だ
こんなに人を好きになっていいんですかでしょ。
あそれそれそれ、
お前なんか軽いわよな。いいですかいいですかみたいな、好きになっちゃったんですけどいいですか。ナンパの人のチャラさだからさ、こんなチャラい曲じゃないから。
チャラかったと思った
誰かで構わずいいんです、いいですかいいですかっていう曲じゃないから、あれいいですかじゃないよ。一発インスかやめれ。はい、一旦、CM 挟みまして、メッセージも読んでいこうかなと思います。一旦 CM です。
ただ今オリジンアワー、オリジンチャンプルーは、平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリ、リスラジ、ツイキャスなら、スマホから。ポッドキャストでいつでもどこでも YouTube FM那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
待つかのように
来ております。月曜リジンアワー、おいて鈴川さきとさきと
鈴です、
よろしくお願いします。いや、いいな、ラットの歌詞見てるんだけどやっぱいいな。
あ、
いやなんかね、こんな表現するみたいなさ。
あなるほどね、ちょっと分かりにくい
って、おい言い方なんか、ね、分かりにくい、分かりにくいわけじゃないわ
捉え方にね、なんかちょっと考えるような。
お前もしかしたらだから、うん、ラットンめちゃくちゃいい表現してる、お前意味わからんはずなっていうこともいっぱいある、マジで。
あ、そう、
うん、
教えてた。
いや、これ、待ってよ、
なんていうの、この例えみたいな歌詞が多い気がする、
うん、あ、これは？
はい、
次の世の僕らはどうしよう、 生まれ変わってまた巡り合ってとかもうめんどくさいからなしにしよう。一つの命として生まれよう。そうすれば喧嘩もしないで済む。どちらかが先に死ぬこともない。意味わかる？
意味がわからん。意味がわからん。どういうこと？だって、
うん、
いたらそうなるじゃん。喧嘩するし、
うん、だから喧嘩するのもめんどくさいから、うん、もう次はもう一人の人間として生まれようって。
一人の人、
うん、
あ、一人の中に二人いるってこと？
そうそうそうそうそう。
怖い。怖い。
でも一つの命として生まれたら、喧嘩もしないで済むし、
うん、
どっちかが先に死ぬこともないんだよ。
あ、もう一緒ってこと？
もう一生一緒。
いやでもさ、わからんよ。なんかじゃあ一人の中に二人いる設定だったら、その中で喧嘩するじゃん。なんか右手と左手で、なんかあっちだけどこっちとかさ、なんかあっち行きたいけどこっちとかなるさ。
すごいな。手塚治虫の漫画みたいだな。ありそうだな。手塚治虫の漫画で。ありがとうございます、
はい、
差し入れいただきました。
イエーイ、ありがとうございます。何これ？
月曜オリジンチャンプルーでも、
はい、
ことぶきパンツ、雪船が紹介していましたが、
うん、
バンダイさんから焼きプリンアイスだったかな。
お
い
しそう。
いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと一口買って。
わー、おいしそう。いい焦げ目。
これあれだな、プリンの表面をバーナーで焼いて、
あ、クリームブルーレみたいな感じが。
ブルーレにしてるね。
うわっ、こうカチカチだもん、ほら。
いただきます。ありがとうございます。
お、食べて。美味しい。
なんじゃ
い
さんか、うまっ。うまーん。
うわー、すごい、パリッパリ。
うまーん。
すごい、シャリシャリ聞こえる。
なんかは最近やっぱちょっと甘いもの好きになってきてるかもしれない。
そうなんだ。
うん。
おー、
うま
っ。いただきます。これプリンなの？
焼きプリンアイスってよ。
うん、うま
ー。あ、すず、このアイス万代さんの生乳でできてるんだよって。生乳。
あ、貴重。
うん、ありがとう。ありがたいね、うん、栄養満点だ。
万代の味する。
うん、一回経験してるばや、万代の味。うま
っ。おいしい。
うまいな。
すごい、なんか手作り感すごいね。
絶対万代さん手作りじゃないと思うけどね。なんで万代さんを関与させたからなんか。まあ、
美味しい。
ウイスキー飲みたくなるな。
うん、
ありがとうございます。万代さんいつも気使っていただいて、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ゴーダさん、
うん、
ラッドウィンプスの曲で叫べっていうサビの部分がスケベにしか聞こえないやつないですか。最近になって CM に使われていますが、やっぱスケベにしか聞こえません。あるよ。
どんな歌よ。
叫べというこの確かな言葉をっていう曲。またねというその不確かな言葉をだったかな。ちょっと久しぶりに歌ったから全然覚えてないけど。
なんか CM
にCM やってたっけ。
ねえ。
な。
気づかなかった。
ちょっと待って、差し入れしても美味しいしか言わないパーソナリティがいるからなって。いや別に美味しいっていうのはなんて言えばいいのかな。じゃあ美味しい、いつもありがとうございます。
見た目とか茶色くてとか。
あ、そういえばすず最近食レポしてないから。
あ、そっかそっか、だったね。
お願いします
ね。
ちょっと初めてのテンションでやってもらっていい？
あ、いただきました。こちらすごいです。この丸くて冷たいプリンと言うんでしょうか、これはプリンでした。この固まってるんですけどね、こんなにカチコチなんですけれども、これをスプーンで叩き割っていただいて、そしたらこの黄色いあのプリンとこの上のカチコチのなんでしょうか、これはテカテカの焦げ目みたいなやつ、
ククエ
いただきます。
ククエ。
うーん、おいしい。おいしいです。うん、
明日も食べたい。
おいしいです。
質問。舌触りとかどうですか？
舌触りはですね、アイスのような滑らかさ滑らかさ、そして上のこのパリパリ感の相性が すごくマッチしてて美味しいです。
おー、ちょっと上手なってる。ちょっと上手なってる。
みんなが言いそうなやつ。
やたら表面のこと喋ってたけど全然食べなかったな。いやでも本当に滑らかでうまいな。
おいしい。
うまい。
アイスなのこれ
じゃない。こんなのちょっとずつ食べてんだよな。
うん、
カラメルって。
あ、カラメル。
うん、カチコチのやつってずっと言ってましたけど。ありがとうございます、問題さん。
うまい。
マジでうまい。メッセージたくさん来てますよ。
あ、ありがとうございます。
さきさん、すずさん、こんばんは、うん。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム、沖縄大好きです。
どうも。
先週の話です。うん、私は仕事中に腰を痛めてしまい、うん、立ったり座ったり動くだけでも痛いです。先週まで休みをいただき今日も痛みが続いているので休もうか悩みましたが出勤しています。時間的に今仕事中なので今日はどんな一日になるかはっきり分かりません、うん、無理しない程度でやってみようかと思います。お二人は体を痛めた経験はありますか。では最後まで放送千葉利用といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
3時間前に来てるってことは午後3時とかか。
うん、
大丈夫
ね
え。だってって重いもの持ったりとかするでしょ。重いものっていうか人か。
え、でも結構本当にさ、なんかあんまり痛まさないんだよね。
羨ましい。
重たいの持ったりとかしてもさ。
あら、可愛い女の子が、
ね、
かっこいいパーパーかな、お兄ちゃんかな。
かわい
い。ありがとうございます。バイバイ。かわいい。
かわいいさ。
何飲んでんのかな。牛乳。
あれ、牛乳。タピオカでしょ。
タピオカ
流行りの。
違うじゃないよ。じゃあやじゃ。お前勝手に決めつけてからや。私のことダサいみたいな
するけど。絶対牛乳じゃないから。牛乳じゃないでしょ。何ね、
アイスクリームかも
な。気になる。
あのさ、自分たちより あからさまに下の子のさ、飲み物、羨ましがるのはやめよ。本当に。自分のお金で買おう。スーズね、あんた、うん、あんまり肩痛いとか言わんよな。
そう、本当にない。もう、寝違いぐらいかな。あるとしたら、寝違いもそんなしないし、もうだからなんかあこの向けないとかぐらい、
痛いの。足痛いとかもない。
ない、全然ない。
なんかいつも何かしら痛いんだよね。
肩やら腰？
肩やら腰やらで、
うん、
なんか人のマッサージするの好きなんだけど、うん、逆にマッサージされるのも好きだわけさ。
うん、
旦那にマッサージして、うん、お願いこれ覚えてって言ってる。覚えて先にやってくれって。
なるほどね、うん、教えてから。
じゃあさっきあと一人自分作ろうとしてるというか。
最高やん。
自分ぐらいの力の強さで自分のツボ分かるような人があと一人いたら
確かに
最高じゃないですか。
最高、めっちゃいいね。
だから旦那とか嫁とかのマッサージは、うん、積極的にやった方がいいと思う。
あー、なるほどね。
そうそうそうそうそうそう。
あとはね、もうちょっとレシピとかも覚えてもらったら完璧。
あ、リモートでさ、なんか電話で料理させることある。
あ、へ
え。うん、あの道歩いてて、うん、家着いた時にご飯できてたら最高だなって思った時。
あ、はい、前そういえば言ってたね。
電話してごめん、うん、あの麺茹でてからさつって、うん、みじん切りにした何、うん、にんにくあれも炒めてかこんなしこんなしてさ、意外とできてたりするから、うん、いけるいける、
すごい
使える。うん、マジで
できた旦那さんだ。
できた旦那だよ。本当にだから積極的になんか旦那にやってあげるのは自分のためにもなるから、
うん、確かにね、
マッサージとか料理とかは、
うん、
覚えてもらうためにも積極的に相手にはやった方がいいのかなって思う。
うん、
マンダイさん、
はい、
そういえば昔サーキーさん甘いの苦手って言ってたのを今思い出しました。あ、いやでも
結構ね最近ね、
うん、食べるようになった、
ね、
ただまだなんだろう、生クリームとかはちょっと苦手ですけど、
うん、でもこれはちょっと苦さもあるからね。
うまいうまいうまい、
いいぐらいじゃない。
あのね、酒に合いそうなものは好きよ。
なるほどね。おつまみになりそうな、
おつまみになりそうなやつは好きよ。あとちょっとずつ食べるのが好きなので、
うん、
うん、普通にうまいです、うまいです、うまいです、うん、なんかね、ああいうの苦手。大量のアイスクリームとかさ、早く食べないと溶けちゃうとかダメになっちゃうとか、でアイスケーキとかめっちゃ苦手だわけ。
あ、じゃああれか、甘くて、うん、急いで食べないといけない系
はちょっと苦手かも。
クレープとか。
あ、そうそうそうそうそうそう、
あれアイス入ってるもんね。
クレープは絶対おかずのクレープ。
あ、うん、なんかタコライス味みたいな
とかツナマヨとか。
ああ、あるね。
あれじゃないと。
なるほどね。
あ、マダイさん、では生クリームじゃないの意識します。じゃあそういうことじゃない。 ごめん、あのすみません、差し入れをいただけるだけで本当に嬉しいんでありがとうございます。
ね、そういうね、なんかただ苦手な話をね、
大量には食べられない、
ちょっとだったらね、
ちょっとずつだったら美味しく食べれます、うん、あの味が苦手というか具合が悪くなるというか胸焼けするんですよ ね、
なるほど
ね、味は好きなんですけどたくさん食べるとね、うん、明太子でゼリー作って持っていこうかな、意外とありなんじゃないかなって思う、だって煮こごりがあるぐらいじゃん、
いやなんかさ、だからあれがあるさ、うん、なんていうの、なんとかなんとかぬみたいな、
お前さ情報が一切ないやつをよく私にパス投げたよね、
サリーヌみたいな、
テリーヌ、
あテリーヌ、
あーテリーヌも行ったら
ゼリーだよね、
そうだな、
なんか固まってる、ゼラチンで固める、野菜とか入ってるやつ、
野菜とブイヨンで煮込んだやつを、うん、ゼラチンで固めたやつだな、
あれもうちょっと苦手、
あ私も作ってみたんだけど試しに、うん、ちょっと苦手、見た目の綺麗さだけだったな、
うん、なんかさ
私が綺麗にうまく作れてないからかもしれんけど、
普通に固まってなくて液状でスープみたいになってる方がいい、
そうだね、
ゼリーの食感と野菜の食感とかがちょっと苦手だった、
うん、あれはもうインスタ映え用に作って、
確かにね、見た目はめっちゃ可愛いけどね、
トマトとかブロッコリーとか色の色がついてるものを入れてね、うん、人参さんとか ね、うん、それ煮こごりの方が好きだな、
だから明太子ゼリーかどうなるんだろう、なんか
いやだから明太子と、うん、何鶏の出汁取ってからさ、
うん、
鶏の出汁ってそのままさらしてたら固まるから、
あ
それでいいんじゃない、
あ
うまいと思うよ、
ね、でもあれだったらいいよ、なんか例えば一回ゼリーにして、うん、なんかインスタ映えで一回なんか例えば麺とかなんかの上に乗せてからチンして溶かして食べるとかだったらいいよ、
あうまそう
でしょ、
うまそう、
そんなのだったらいいよ、
だから鶏の油使ったらそれできるってば、
あーなるほどね、
うん、できるできる、
でもさ白くならん、鶏の油透明っていうか、しなんか濁ってる白みたいな、
パイタンとかだったらいけんのかな、
うーん、
なんかさ、
うん、
料理漫画の影響で何でもできると思ってしまうわけ、
あなんていうの、あその存在しないようなものもあるってこと、う
ん、ていうかなんか料理漫画とか見てたらやっぱアイディアとかあるから、
うん、
いろんな、
うんうんうん、
これこれこうしたらいけるんじゃないかなって思ってしまってやるんだけど、うん、やっぱ漫画は漫画だなって、
そうなんだ、
そんなうまいこといくわけねえわなって現実に戻されるんだよね、はちなみに別邸にも持っていく予定だったのに間に合わず、そちらは別の機会に、あいいえ、ありがとうございます、お忙しい中
ありがとうございます、
ありがとうございます、ベンビーさんと、うん、ベンビーさんとデコリンさんに美味しかったですよって伝えておきます。お二人は何のことか分からないと思いますけど美味しかったですよってだけは、
美味しかったよって
、こちら、
はい、
すずさきこんにちは、 N ジャージです、
はいどうも
ありがとうございます、
はい、
とうとう夏本番って感じですね、
うん、
バーベキューしたいね、バーベキューで思い出したことがあります、
うん、
その前に鈴崎に質問です思い出したことはどこ行ったの
気になる
その前に鈴崎に質問ですってことは、後でまたバーベキューの話してくれるのかな、
あるかな、
ブロック氷を割ってくださいと小型のナイフを持たされたらどんなして割りますか、
は
お
ん、え氷、
ブロック氷を割ってくださいと小型のナイフを持たされたらどんなして割りますか、
え、だから普通に刺してから、
え違うんじゃん、
え
持つところの裏ででしょ、
え
持つところの裏で割るけど、私
切るところの刃でこうブスブスって
刺す、違う逆後ろ後ろじゃないと割れるんだろ絶対、うん、
そうなんだ、
子供と保護者の交流バーベキューで隣にいたお母様にすいません氷割ってくださいと小型ナイフを渡したところ、うん、彼女キコキコと氷を切り始めたんです、うん、私びっくりして本気ですかと聞いちゃいましたよ、結局私がナイフを取り先っちょでガンガン割りましたけどね、あ先っちょ、へーすごいですねって言われちゃいましたよ、え先っちょ先裏でやるんだけど、
えマジ
裏の方が絶対割れるって、
い居酒屋のなんか
居酒屋は割らん
そうなのえだってなんか尖ってるところでコンコンコン
って、いや裏だろ、裏
裏でもできるの、
裏の方が割れるんじゃん、先っぽの方が怖くない、刃こぼれしそうで、刃こぼれしそうで怖くない、
何何怖い、刃こぼれ、
うん、要はなんだろう、刃の先が欠けそうで怖い、
あ怖いね確かに、
欠けたらさ氷の中に刃入って間違えて、
そっか
飲んじゃったら怖くない、
怖
後ろの方がいいんじゃん、
でもなんかそもそももう割れてる氷を買ってほしいバーベキューでは
確かに、なんでブロックしかなかったんじゃないか、
あそうなんだ、え怖いね確かに、
でも確かに氷ってちょっとなんか難しいかもな。
うん、
コップに入るまでの小ささにしないといけないわけで
しょ。そうよね、だってまあまあでかいし。
え、旦那さんはもうなしなの？お母さんたちだけのバーベキューなのかな。
あ、女性しかいないような。
そうそうそうそうそうそうそう。
ねえ、なんだろうね。
でも N ジャージさんみたいにさ、キャンプ強い人がいたらめっちゃ助かるかもな。うん、
確かに。
あのナイフで割るみたいな、乱暴みたいな。そうそうそう、乱暴みたいな。めっちゃナイフ一つで何でもできるみたいな人がいたらマジで助かるかもな。
確かにね。
割とできるさ、ナイフって。
うん、
なんかナイフでなんか氷ですね、割ったりとか、
うんうんうん、
縄切ったりとか。
そうだね、何でもできるからね。
バッペなんか缶切りとかもできたりするかもしれないさ。
そっかそっか。
いや、ナイフ一本で何でもできる女とバーベキュー行きたいな。なんだろう、いっぱい来てるね。
うん、
食撃の層まで柿の種を砕いて衣にした岩魚のおかき揚げが美味しそうだったから、岩魚の代わりにししゃもを使っておかき揚げにしたのですが、作った当日勤めていた職場の弁当会に持って行って体調不良で食べられなかったって苦い思い出があります。
は？
は？怖いんだけど。
食べないで食べる前に
食べられなかった。だから食べられなかったんでしょ、持ってったけど。あ、いえ、岩菜ね。岩魚。
岩魚ね。
まあね、岩魚で岩
菜ね。
はい、体調不良で食べられなかったってことは、食べてから具合が悪くなっちゃったってわけではないってことだよね。
食べる前に、うん、もう、何？体調が悪かったわけ？どういうこと？いろいろな。
それだったら作ったってこと別に書かなくてもよさそうだけど。あ、でもお魚食べて気分悪くなったってことではないよね。それだったらちょっと、ね、
じゃあちょっと味がわからないんだ、いまだに。
うん、
リベンジしてほしいね。
国語弱いなってきてるけど、なんかね、私のさ、
うん、
ちょっとした悩みを聞いてもらっていい？
何？
読める感じなんだけど、
うん、
なんかその日によって読めなかったりするわけさ。
あ、
言い訳にしか聞こえないし、言い訳なんだけど、
なんだっけみたいな、
なんだっけだし、
うん、
文章の前後の日本語でこの漢字はこうって決めつけてしまう時があるわけ。
わかる、
わかる。
うん、すずもそういう時ある。
でこれ単体だったら読めるけど、文章がつくことによって違う読み方をしてしまうとかさ。
うん、
あと漢字を見ないで後ろの文章だけでこの文章に合う漢字はこれだって勝手に決めつけて違う読み方をするというか。
逆にすごいよねそれ。でも、
そうそうそう、
でもさ、なんかさ、一応すずもさ、なんていうの、もう結構全然読めないから、
うん、
何も言えないんだけど、
うん、
あの、なんていうの、読めない人たちがいてもいいかなって私は思うから。みんなはできるさ。
そうなんだよな。だから、うん、私もさ、立場上さ、読めないといけないし、うん、まあ、あんまりね、漢字読めない人の話って説得力ないから、
うん、
読めるようになろうと思って、国語ドリルとかさ、買って書いてみてはいる
わ。えら
っ。でも、自己満だよ、本当に。本当に自己満だよ。
うん、
で、本とかも読んでみたりするんだけど、
うん、
その場所では読めるのに、
うん、
メールとかになんかこういうなんていうの、まあ、下読みなしで読むときにさ、
うん、
違う読み方をしてしまうんだよな。
いやもうでもね、あのなんていうの、伝わってるたら大丈夫よ。なんとなく伝わってたら、岩魚、あ、岩菜のことかなってみんながねちょっと想像を豊かにしていただいて。
いや、こんなにみんなの技術がいるラジオもある？
ね、みんなが優しいよね、教えてくれるから、
ね、サービスサンデーで散々だから、サービスサンデーもさ、マジで喋りたくなかったんだよな。
ああ、
うん、
前あったね、そういえば。
そうそうそうそう、だから本当はなんだろう、こういうさ、
うん、
まあ、私も漢字も読めないというか、まあ、頑張りはするけども、うん、読めないものがあって、
うん、
なんかだけど読めてないからこう、うん、いろいろ言われるじゃん。まあしょうがない、教えてくれる人もたくさんいるからね、
うんうん、
だからなんかそれ気にして喋れなくなる時期があったわけ。だからその時がサービスサンデーの時だったのかな。
あ、まあね、人間ですからね、そういうね、なんていう波というかあるよね。
あ、でも超わかる、郷田さんのね、 私もだしとかアクとかを出汁とか墨汁って呼んじゃう日あります。なんであんな間違いしたのか不思議になります。
わかるわかる、ね、それもさ、だしって読める時もあるけど、うん、なんかなんだっけとか出汁とかさ、
そうそうそう、
あ出汁ってなんだっけとかなったりする
なんだろうな、
ね、
でなんだろう、この漢字を覚えれば覚えるほど似てる漢字も出てくるじゃん。
ああ確かに、
どっちだっけってもなってくる。
ああなるね。
あさっき日本がもしかしたら合わないのかもしれない。
でもスーツもさ、もう漢字に関しては、うん、もう諦めてる。
何言う？
もうだからあの自分が読みたいように読んで、うん、みんながあこうだよって言ってくれて、あありがとうって言ってまた忘れるわけ。
でもコミュニケーションにはなるかもしれないな。
そうそう
そう。そういうコミュニケーション。
そう教えてくれるっていうね。
どうもねって。
うん。
だから私の場合さ、自分で思うんだけど、うん、多分。初見読みがとってもさ強くないから、うん、いやパッて渡された原稿とか、
うん、
パッて入ってきたメール、
うん、
とか要は下読みなしで読まないといけないじゃん、
うん、
それが得意じゃないからなんかやろうかな。もう
えでもさ、うん、いつもすず思うんだけど、なんかイベントとかで必ず、
うん、
なんかもう本当に急に何も言われてないのに、うん、すいませんちょっとこれ今読んでほしいですとかさっきよく言われるじゃん、うん、なんかあの多分もう見た目ですぐサーキーってわかるんだもんすぐサーキーに行こう。そう
そう、読めるのどっちかっつったらこっちだなって。
そうそう、でサーキーに、なんていう、まあまあさ長いさ、今回はなんかこちらに来ていただいてありがとうございますみたいな長いやつ、
うんうん、
あれとか、あ分かりましたとか言ってすぐもうマイク持って全体流れるようなやつ読むじゃん。
あなんだろうな、
マジですごいと思う。
あれはなんか
本当に無理。
でもああいう時って難しい漢字書かないさ。
え嘘、
なんか緊急的な原稿ってなんだろう、うん、車の移動とか。
うん。でもなんか難しいさ。あの言葉遣いが難しい。
あ、ね、
なんかいらっしゃってくれて誠にありがとうございますみたいなやつ。
丁寧語とかね、尊敬語とかいろいろあるよね。ニュース見るようにしてるけど、だから、緊急ニュースが入った時のアナウンサーさん、すごいなって思う。
確かに。
赤みもせん。
うん、
すぐ読む。
確かに、
ね、汗一つかかん。かわいい。
かわいい大
事。さらにはかわいいっていう。
もう最強だな。
純選手は披露宴の司会のセリフ、秋山さんに振り仮名振ってもらっているらしいです。秋山さん曰く、先に振り仮名振った漢字が、後の行で再度出てきてもまた読めないんだそうな。
あ、わかる。すずもだから同じ漢字が何回も出てくるってなっても、
うん、
同じ絶対書く、違うページに、うん、
さっきも書く、これさっきも引っかかったから、うん、多分もう一回書いてた方がいいはずな。だからね、うん、原稿があるやつはまだ下書きができるからいいんだけど、
確かにね、
なんか漢字が並んでる時なんだっけってなる。
あー、長い、なんか
例えば極端に中華人民共和国みたいな、
あ、はいはいはいはい、
漢字が並んでるやつどこで切ってどこで読むんだっけってなる時がある。
確かにね、なんかどっかの学科とかなんとか科とかも長いよね。
そうそうそうそう、なんか国際コミュニケーション学科みたいなさ、間にさカタカナが入ってるんだったらいいんだけど、
うん、
なんとかなんとかなんとか全部漢字の場合どこで切ってどこで読む、いやどこで切った方がこの言葉としての意味が合ってんのかみたいなね。
なんか正解があるんだはずね、本当はね。
何の
そのなんていうの、ここで切るみたいな、
あるある、絶対ある、絶対。だから私ラジオとかでもしょっちゅう怒られる、怒られるというか、こんなって言った方がいいよって言われるもん。
あ、そうなんだ、
ここで切った方がいいよ。
あれも難しいよね、なんか7とか7とか0とか0とか、ね、
私1月2月3月4月の言い方とかなまってるから全然、
うんうん、
だから今なまり練習中。
あ、そうなんだ。
あ
ね、すごいよ、
喋るのって大変だ ね、
ね、だからもうすごい、あ、やっぱここは自由なんだなって思うね。ありがたいなって。
いやだからや、あんな香水でめちゃくちゃ売れてる曲のことをディスれるんだろう。マジで。アナウンサーでも間違うよ、旧中山道一日中山道って呼んでたし。
へえ。
あ、いやでも本当だ。
ああ、Qが
1日って見えるもんね。
でもさ、なんかさ、そういう原稿とか何かをさ、読むときってさ、
うん、
その、読むのに、すずはね、一生懸命になって、言葉の意味は理解してないから、うん、なんかただ読んでるじゃないけど、読んでたらさ、言葉理解しないまま読んでたら、
うん、
何言ってるかわからんくなる、自分で。なんか、 どこまで行ったっけとかなる。
かる、理解しながら読んでないとどこまで行ったっけとかさ、うん、なんだっけってなるよね。
イントネーションとかが分からなくなる。意味もないで読んでたら。
あ、頑張りましょう。
うん、
はい、さいつとむです。
はい、
今日久しぶりにライカムに行きました。
うん、
映画を見にびっくりしたのが、うん、チケットを買うとドリンクとポップコーンもタダでついてきたよ。過去ラッキー。シートを一つ飛ばして座席で優雅な感じで映画が見れてよかったですよ。
へ
ー、へ
ー、超いいじゃん。
タダ？
やば。
見た映画はランボーラストブラッドを見ました。
ほう、
約2時間ですが、それを感じないぐらいですが、悲しくて殺し方が尋常ではなかったです。
どういう話なの殺し方。
今 CM でやってるよね、ランボーファイナルですよね、確かね。
あ、なんかちょっとしか見たことない。
その後は3階のフードコート、これもう3階じゃなくて3階なんだよな。
あ、そうなんだ。
その後は3階のフードコートで博多天ぷら屋の定食をカウンター食べ放題の明太子でいただきました。久しぶりに満足しましたね。
うん、
話は変わって、はい、明日で今年もちょうど半年になります。家計簿は順調につけていますか？つむさんから家計簿いただいたじゃないですか。
だった。
あのね、書いてはない。レシートを挟んでいる。
レシート挟みノートみたいな。
そう。後から書こうと思って。
わかる。
後から書こうと思って。
後から後からって言っちゃう
な。でさ、レシートを挟んでいる状態で。
忘れてた。忘れてた。
あ、そう、でもさ、
うん、
前まではレシートもチャー投げだったんだけど、うん、もう捨ててたんだけど、うん、今レシート取るようになって。
あ、それは成長だね。
うん、
うん、
あ、食費こんなにかかってんのともうちょっと削ろうかなって思うようにはなってる。
え、すごいそれ、
うん、なんとなくね。
もうすぐレシートいらないですってもう言っちゃうんだよね。
口がもう勝手になるんでしょ。
勝手に言っちゃう。
あとはもうなんか今、うん、カードでお支払いするところで買い物しようと思って、ユニカード
あ、はいはい、
ってやつに1万円入れて1万円だけ今月は使おうとか。
あ、あ、そうそうそ
う、
いい。
そしたらもう旦那がもうお菓子入れようとしたらもうやめてって言えるようになったし自分で買うようになってる。だから、
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
あ、でもいいかもね、その1万円だけ入れて今月はとか。
そうそう、今月は
なんか楽しそう。
うん、楽しくはない。
え、なんか意外と楽
しくはない。
あとこんぐらい残ってるから、
あ、それで、
これでやろうみたいな。
まあそうだな、
うん、楽しそう。
残ったら残ったで次の日にね、
うん、
やりくりできるからね。
あ、いい。
妹が小学生の頃、旧正月を一日正月って呼んだことあります。
かわいいね、小学生はかわいいね。
旧のさ、左側が1にしか見えんもんな。
確かにね、言われてみれば。
わ、難しいね日本語ね。
そうね、難しいよ。
皆様オッツーです。はい、スピーディーワンダーでございます。
どうも。
先週はあれありがとうございました。早速ワイン地を作りました。これからの肉料理がとても楽しみです。さっきの手料理の数々、相方愛の写真、最後のオチの写真、大城くまさんの当選のお手紙、どれをとっても愛で溢れていましたね。いつか鈴崎が3時ジャーまで待てないって番組始めるのを楽しみに待っとくね。で、先週私がね、作った料理は本当に、ちょっとした料理棒なんですけども。
すごい、でもワイン地を作ったんだ。
ね、ありがとうございます。写真も見ましたけども、綺麗に作っていただいて。
本当に
あんな簡単なレシピで理解してくれてるってすごいなって思う。
あ、すごい。なんか結構じゃあ本当に簡単に作れるもの。
あ、簡単。簡単に作れるのしか。切って煮込むとか。
はい、スズもちょっと欲しい。
いいよ。
欲しい。
いいよ。
だって思い出せるさ、今日何にしよっかなってなった時にパラパラパラって見て。
あ、それはなる。自分のためにもなってるなと思う。なんか私本当に結構思いつけて作るものが多かったんだけど、うん、ああいう写真を撮るようになって、レシピ本に残そうかなって思ってるから、
いい。
書くようにはしてる。あと動画とかも最近載せるようにしてる。
あ、そうなんだ。
まだ1個しか載せてないんだけど。
いいね。
この前アクアパッツァ作って思いのほか美味しくできたんで、動画撮ってたんであげたんだけど、ね、みんなありがとうございますね。参考にしていただいた方もいらっしゃるみたいで。
簡単なやつ？
簡単。
いいね、やっぱ簡単なやついいよね。
うん、簡単なレシピは料理できる人じゃないとねと。先日の動画すごい美味しそうでした。ありがとうございます。
見たんだ。
あのアクアパッツァ作ったんだけど本当に簡単なんで、みんなもやってみてください。ただただお魚煮込みってだけなんで。サーキーさん、スズさん、こんにちは。ラジオネームマンデーです。
あ、どうも。
先週はいろいろとすみませんでした。
そういえばなんかあったね。
あ、サーキーさんの本、今日の放送が抽選だ、まだ間に合うか。結果時間の確認をしておらず、ああなったのでした。以後気をつけます。 多めに差し入れ持っていきます。あ、そういうことなの。
それ
全然気にしなくていいのに。
ウケる。
ありがとうございます。逆に
あんたよ、ウケるさ。も
じゃあ、じゃあもうマンデーさんのおかげでね、盛り上がりましたから。
だからさ、
本当に話変わって、
はい、
来月から久しぶりに会場からのライブ、うん、昨日メールで来月のシフトが届いてライブが行ける時間帯に終わるって速攻でオリジンの LINE にチケット予約しました。
お、
また非常事態宣言入りませんようにと、
うん、
あ、そう、来月から、
うん、
そうそうそう、そうだそうだ、来月から、うん、
はい、
ライブ始まるんだけども、
お、すごい、
120名限定、
120名、
かなり
少ない、
ちょっとね、かなり制限させていただくので、もし行けるってなったら
早めに
早めにオリジンの LINE アップあるので、それを登録していただいて、そこから登録、
うん、
まあ、チケットを予約していただければ。
もう LINE でしか
予約、ちょっと芸人のノルマがなかったので。
ああ、なるほど、ね、
なくなっちゃったんで。
事務所に電話でも受け付けてるのかな。
うんうん、そうです、そうです、そうです。
じゃあもうね、みんな急ぎでやらないと。
そうですね、
いっぱいになっちゃうね。
はい、こちら、ジェラートのウサピョンさん、
はい、
ありがとうございます、
はい、
この番組でサーキーが時間を大切にしているのがよく伝わるので、どこまで時間にきっちりしているのか知りたくてメールしました、うん、私の知り合いの話です。知り合いが通っている歯医者さんはとにかく時間にシビアです。その知り合いはどちらかというと時間にルーズなタイプ、いつも遅刻をするそうです。ある日いつものように歯医者さんを予約したら、まるまるさんは事前予約できません、一定の遅刻時間を超えると事前予約を受け付けず当日予約のみになりますと言われたそうです、
うん、
詳しくは聞いていませんが、例えば遅刻した時間が90分を超えるとアウトということです。10分の遅刻を9回するとアウトということになる。もちろん遅刻は悪いですが、患者さんの遅刻をわざわざカウントする歯医者さんってあるんですね。もちろん知り合いはそんなルールがあるとは知らずびっくりしていました。だいぶシビアじゃないですか。歯科医院の言い分としてはこの規定は、診察前に各問診票に書いてあるとのこと。このルールを理解した上で通ってくださいねということです。遅刻が多いと診察がスムーズに進まないから、こういうルールを設けている歯科医院の言い分もわかります。遅刻しなければいいのもわかります。ただこんなにシビアな配送あるんですね、びっくりしました。時間にきっちりしているサーキーさん、この歯医者さんのことどう思いました。ちなみに私だとこの歯医者さんには通えません。
私も通わないかな。
ここまできっちりしてるんだったら違うところ行きたいなって思っちゃう。